孤独なポッドキャスターが平日一人で語るポッドキャスト平日回帰ファイル、木曜 MC 担当は私松浦茂樹がお送りします。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は2024年4月の18日木曜日です。はい、木曜回帰ファイルやっていきたいと思います。近況、はい、近況で言いますとですね、先週末結構あれこれありまして、金曜日にはですね、以前、津軽に出張行った時の、メンツでですね、その津軽ツアーの振り返り会みたいなのがありまして、四ツ谷は荒木町にある、青森の PR 居酒屋みたいなところに行きまして、そこに入るとですね、基本的には青森のもので埋め尽くされている、もう壁中ポスター、もうねぶたやら何やらで埋め尽くされているし、映像はずっとねぶたとかの映像が延々と流れてるし、もちろん現地の日本酒も飲めますし、青森ならではのご飯も食べれるみたいな、もう至れり尽くせりな青森全開の、居酒屋でございまして、まあ、そこで津軽ツアーに行った面々とですね、あとはもう青森県庁の、方、東京に勤めてる、青森県庁の方が来られてましてですね、まあ、その方がですね、非常にこう津軽なまりがですね、そのまま残ってる感じで喋っていただいて、非常になんか心地いい感じだったなというのはありますね。私ですね、北海道出身であるんですが、札幌出身ですけど、両親がですね、父親が旭川の方、母親が函館の方で、その母方の函館の方はですね、実のところ結構なんていうんですかね、北海道にしては歴史が長い、部類でして、割となんていうんですかね、津軽弁を、かなり混じってるような、函館の言葉を喋るっていうのがありまして、結構ね、津軽弁はですね、耳心地がいいというか、おばあちゃんとか話してたっていうのがあるのでね、はい、っていうのもあって、楽しくその津軽弁を堪能しながら、四ツ谷の荒木町にある、青森 PR 居酒屋で楽しみました。非常におすすめです。ぜひ行ってみていただければというふうに思います。はい、で土曜日は住んでるマンションの理事会というのがありまして、もう5年ぐらい住んでるんですけど、5年ぐらい住んでる割には実は初めての理事会でして、ことあるごとにタイミングが合わなくてですね、出席できないっていうところがありまして、はい、初めて、出席しました。出席したところでですね、人数もすごく少なくてですね、議事進行も淡々と進むみたいな感じではあったりとかして、とはいえね、決めるべきこととか、やらないといけないこととかもね、いろいろありまして、そうですね、話せる内容で言うんだったら、自転車の問題、今ほら電動自転車でばっかでかいモベットっていうのあるじゃないですか。あれ、なんですかね、自転車置き場に置きづらいんですよね。存在感がこうでかすぎて、でこれどうすんだみたいな話になって、自転車置き場でほらお金取るじゃないですかね、同じマンションとはいえね。でバイク置き場があるんですよ。バイク置き場4つあって、私もバイク置き場、バイク乗りなんでもあるので1つ確保してるんですけど、今その4台あるバイク置き場のうち2台は普通にバイクで埋まってて、2台空いてるから、そこにモベット置こうぜ、じゃあお値段どうすんのみたいな感じで、ちょっとね、話し合いがあったりとかした、そんな、土曜日、マンションの理事会があったりとかしましたし、土日で結構事務関係の、運営してる事務関係の打ち合わせやら何やらかんやらもありましたね。はい、あとそうですね、で週明けてですね、原宿っていうか表参道か、あれはな、原門というですね、新しい施設ができたのを皆様ご存知でしょうか。はい。ラフォーレのね、向かい側ですね。はい。角っちょにですね、原門という新しい、観光ビルって言えばいいのかな。なんて言えばいいんだろう、原門の説明。ちょっと検索してみますか。原門で検索すると、何が出てくる、東京プラザ原宿は原門なんですけど、なんかキャッチフレーズ的なものとかないのかな、ないのかな、特段ないのか。神宮前、そうですね、神宮前の交差点にオープンして、地下1階にね、銭湯あるんですよね。はい、地下1階じゃない、地下2階かに銭湯あったりとか、フードマーケットとかあったりとか、して、一応その、なんていうんですかね、お披露目会みたいなのに、たまたま縁がありまして行くことができまして、はい、行ってきた次第です。 はい、でまあ、 JWAVE の施設があったりとかして、ちょっとねラジオのつながりもあるんで、そこでご挨拶させていただいたりとかっていうような感じですけど、まあなんていうんですかね、屋上がですね、緑で覆われていて、外に出れるみたいな、感じに緑豊かなテラスがあったりとかするのでですね、それは結構、まあ、時期的なこともありまして結構気持ちよかったなという感じです。はい、だいぶ中はですね、その地下に銭湯があったりとかしてですね、攻めた感じになってますよ全般的に。はい、なんていうか、多様なカルチャーとの交流体験みたいな、場所もありますし、クリエイターズマーケットみたいなフロアもあったりとかしますので、はい、一度ぐるっと回る分にはまあいいんじゃないですかねっていうのは個人的なレコメントとして、記録を残しておきますというような状況です。はい、で今日の本編なんですけど、まあ、何を話そうかなというのがあるんですけど、最近ちょいちょいですね、シェアしているコンテンツの中にですね、いわゆるテレビデバイスで何見てんのみたいな、記事があったりとかするんですけど、テレビデバイス、まあ、テレビにね、受像機っていうのは皆様知っての通りなんですけど、今やあの受像機はですね、いわゆる地上波の電波を受け止めるだけ、デジタルの地上波の電波を受け止めるだけじゃなくて、やっぱりコネクテッド TV なので、まあ、YouTube なり Amazon プライムなり何でもかんでも映せるような、環境になってきたときに、そのテレビデバイス1日あたりで何分利用されてるかみたいなランキングが出るとですね、1位が、日本テレビさんで、2位に YouTube なんですよね。で3位テレ朝、4位 TBS、5位フジテレビ、6位 NHK みたいな感じで、まあ下の方にはもちろんテレ東さんいますし、まあアマプラも入りますし、 TVer もあるし、 Netflix もあるし、 ABEMA もあるしみたいな、なってきておりますというような状況で、まあ実際のところね、もうテレビデバイスっていう表現が正しいかどうかなんですよね。まあ、受像機っていう表現も正しいかどうか、ディスプレイですよね。だから、私が今使ってるこのね、家だとですね、ノート PC に外部ディスプレイつけて使ってたりとかするんですけど、この外部ディスプレイだって別に YouTube もね、アマプラも見れますからね、地上波のチューナーついてないだけですからね。まあ、地上波のチューナーついてないとか言いながら、トルネっていうね、機械を外付けてつけてあげればですね、ナスネと一緒に利用すれば、まあ、これでも実際地上波の番組は見れちゃったりとかしますからね、それで言うとね。はい、っていうのもありまして、はい、っていうような形で、まあ、実際皆様どうですかね。私もうほぼほぼ地上波見なくなっちゃった人なので、もちろんバカでかいですね、42インチの、テレビデバイス、ディスプレイ、持ってたりとかしますけど、まあ、ほぼほぼ動画見るってなったら YouTube ですかね。それで言うとね、 YouTube 見て、契約上アマプラなので私は、アマプラを見ます。 Netflix は見たい時だけ契約して見るような感じですね。で、テレビの番組で、TVerで見れるものがあったらもう TVer で見る、録画して見るっていう経験を私自身はだいぶなくなっちゃいました。はい、 TVer で後追いで見れるんだったらそれでいいじゃんっていう感じですね。でもそれでも見られないようなやつがあるんだったら、まあそのテレビデバイスの受像機の機能を使って録画しますわっていうのがありますけどね。光る君へも、NHK プラスでちゃんと設定してるのでそれで見たりとかしてますからね。はい、まあだからもうおしなべてみんなもう平行で、動くような、平行でね、利用するような感じになってますし、で、なんだったら、まあ、YouTube、私、プレミアム契約してるので、CM 見ないんですよね。Netflix もそういう意味では契約するときは、まあね、CM 出ないような感じになってますし、アマプラもそうですね。もう、とことん地上波見なくなったんで、まあ、CM たるものみたいな感じではですね、ほとんど目にしなくなってきたな。まあ、本当にね、TVer、つけた時に強制的に見せられる CM があるぐらいになってきたなっていうのなんですけど、皆さんいかがでしょうかね。まあ、そういう感じになってくると、もうそもそもコンテンツ を作ってるのはどこで、どこの、まあ、チャンネルですね。もう日テレも YouTube もそういう意味でチャンネルって表現が正しいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、どこで見てますかっていうのがバレたりとかするんですよね。で、自分のデバイスだと改めてどんな感じになるのかなっていうのはね、やっぱこう調べてみたいなっていうのは、すごく、思ったりとかするんですよね。で、なるとですよ、 テレビの広告費でね、これまたこう下がってきたみたいな話があって、視聴率もやっぱりずっと下がってるんですよ。2022年、23年っていう形で。コロナ終わって一回回復したんですけど、やっぱ戻りきれてないっていうのがあるので、一番悪かった2020年の状況に向かってテレビ広告費も下がっていく。視聴率とか、いわゆるココアターゲットのその、数字のところの部分とかも全部下がっていくっていう時に、まあね、放送局収入っていうところをどういうふうに見るんですかっていう話があります。もちろんコアターゲットっていうところで言うと日本テレビさんが実は一番、視聴率良かったりとかするんで、それに応じてですね、放送収入っていう形で言うと、1500億以上の、数字をね、持っていたりとかするんですけど、とはいったってこれずっと、下がってきてるような状況でもあって、TVer がじゃあどこまでカバーできるのみたいな話があったりとかするんですけど、TVer ってプラットフォームじゃないですか。で言うと日本テレビさんとか TBS さんとかフジテレビさんとかプラットフォーマーじゃないんですよね。で各局、いろいろ人出し合ってプラットフォーマー TVer 作ったって言ってこう大きくなってきてるっていうのがあったりとかするんですけど、いやーなんかね、お仕事からそういうテレビ局の人と話してたりとかするの、 TVer がそのある意味各局の出島みたいな言い方をされることがあるんですけど、私ですねそれがねどうもなんちゅうんですかね、不思議に思いましてですね、最終的に TVer っていうプラットフォームに各局飲み込まれるんじゃないのっていうのが、自分の意見だったりします。いやいやそんなことないよ、キー局の強みとかそこら辺とか人を送り込んでるからみたいな話があるんですけどね。いやー得てしてこういうのってひっくり返されるもんですからね、プラットフォームが力を持ってね。実際のとこだって TVer オリジナルドラマとか出始めてますからね、それ言うとね。で TVer に移ってないとそういう数字的なところは取れなくなってきてるみたいな状況がゼロなわけじゃないですからね、それで言うと。でかつ CM とかもですね独自に売り始めてるんですよねってなってきたら、そりゃプラットフォーマーの方が強いでしょうっていうようなね状況になったりとかするんで、まあ今お仕事先にテレビ局さんが今いないような状況ですので、私好き合って言えるかなみたいな感じなんですけど、まあ先々そういう意味では TVer さんが、力を持ってですね、各局が本当に作り手制作費のみのビジネスになってきて、放送波とは何ぞやみたいな形で放送波を本当に維持してるだけ、インフラコストどうすんのってなった時に、まあ個人的にはね、だからこそ公共放送たる NHK はですね、地上波って言われてるもので言うと映像だけじゃなくてですね、ラジオ波も含めてね、 FM 波も AM 波も全部持ってくれればいいのにって思うんですよ。人口がどんどん減っていくんですけど、からってのはあるんですけどね。果たしてそこら辺とかちゃんとグラントデザインを持って放送局各局がですねちゃんと当たってるかどうかっていうところは、こう一、メディアのねビジネスマンとしてはですね思ったりやら何やら、することがあるんですけど、果たしてどうなるでしょうかねっていうようなちょっと、思いをですね、ここら辺あんまりね、X とかでボロボロ書くとなんかあれこれ言われそうだなっていうところがあるので、このはい目標会議ファイルで喋ってみた次第です。果たしてこの未来予想当たるんでしょうか。はい、そんな感じでお伝えしました木曜会議ファイルでございました。お相手は松浦茂樹でございました。はい、また来週この番組でお会いしましょう。